中の言霊映画トライアングル。
はい、皆さんこんばんは、松本です。
こんばんは、つゆきです。
はい、こんばんは、片山です。
はい、真夜中の言霊映画トライアングルシーズン2、
イエイ。
今日も生収録でお届けしますということで、はい、今回は、ね、ちょっと部屋を変えて、
そうですね、場所変わりました。
場所変わって、
はい、
外が ね、あのちょっと
見えますね。
見える、
ちょっとどころかめちゃくちゃ見える、
はい、
公開収録っぽい場所で、ちょっとね、外の車の音とかがちょっと入っちゃうようなところなんですけれども、はい、あのまあいい感じで、今回も環境を変えてやってみたいなと思ったんですけれども、
いいですね、
はい、
はい、
ということで今回はですね、
はい、
はい、ジブリ、
はい、来ました、ジブリ、
はい、最新作、
はい、
君たちはどう生きるか、
はい、
宮崎駿さんの、
ええ、
まあ、最後の作品かなと、
はい、
はい、
まあ、今度こそ、
そうですね、
はい、ね、今まで何回もこれが最後、はい、でももう年齢的にももしかしたら
本当にでもそうかもしれないですね、
最後かなっていう、
82歳
ですよね、なんでちょっとこれはぜひやっときたいなっていうのがあってですね、でこれあの面白いのが、
はい、
宣伝、
はい、
今回一切なし、
うん、すごいですよ、ね、
本当にしなかったです、
ね、すごかったですね、もう本当あのポスターだけ、声優さん誰が出てるかとかも、
もう全く
全くなしで、で僕あれなんですよ、初日の、
はい、
もう朝一で行ったんです
よ。すごいですよね。
すごい。
もうなんかね、本当に多分宣伝されてたら、
うん、
そんな初日の一発目に行こうって思ってなかったかも。なんかその経験もすごく良くて、
はいはいはい、
なんかこうもうみんな結構一発目でも、うん、たくさんお客さん来てたんですけど、うん、みんなこう本当にどんな感じなんだろうって、うん、なんかこうもう上映前からちょっとざわついてる感じ、
わかります、
なんか確かめに来てる感じが、うん、ここ最近もう嫌でも入ってくるじゃないですか、
まあそう
ですね、映画の情報とかって、
ね、
中でああいう鑑賞体験ができたっていうのはなんか久しぶりだなと思ってですね、うんうん、
ですね、
はい、もう見事にジブリの鈴木さんの、
はい、
罠にはまったみたいな
そうですね
感じなんですけれども、鈴木さんとか、はい、普段そのジブリの作品とかはどうですか、これまでそんなに見ない。
そうですね、はい、一応勤労とかでね、
あ、
やってたら見ますけど、まあ映画館にも行きましたけど、ただ見てないのもあるんですよ。
ああなるほど、
はいはい、
うんうん、
ありますよ、僕も。
本当ですか。
ありますけどほぼ見てますね、僕は。
じゃあもしかしたら今回収録でやりますよっていうのがなかったら、
はい、
スルーしてた可能性も、
これはでもやっぱりその、うん、ね、宣伝が一切ないって、
いちょっと気になりましたよね。
ね、
うん、まあ、
行きたいとは思ってましたよ、
ね、うん、あとはちょっと前回の風立ちぬから、
うん、
まあ、あのジブリ作品はね出てますけど、
うんうん、
その早尾作品では出てなかったんで、
ね、うん、あ、確かに
確かに
絶対見たいなというのは、うん、ありましたけど、
うん、片山さんね、今日見に、
そうですね、収録日の朝に見に行くというい
や、いいと思います。
一番だから新鮮な状態で、
ね、そうですね。
でも良かったと。
いやー、良かったですね、
うん、
はい、もうこれをダメだった人にもう全部バッサリ行きますから、ね、うん、
なんかジブリの中で一番良かったって言ってましたね。
僕は普通に一番更新してきましたね。
あ、そう、
すごい。
僕前回は風立ちぬが一番やったんですけど、これもね、よく
超えてきた
から、なんかね、でも変や言われるんですよね、風立ちぬ良かったんですけどね。
その風立ちぬをもうはるかに、
うん、余裕で超えましたね、
超えた作品
と思います、僕は。
あの、
うん、まあこれもちょっとお湯話したいんですけど、
ね、は
い
はい、ちょっとね、あの結構感想ではよく分からなかったっていうご意見も
ついていけなかったみたいなね、
はい、いろいろある中で、まあ、そんな方に向けて、
はい、
今回は片山大先生が、
うん、
片山考察会ということで
ですね、
そんなご立派なもんじゃないですけど、
ね、いやでも本当ちょっと知りたいですよ、
いやいや、
あれどういう意味なんだろう、片山さんの、ね、一番こう記憶も新鮮ですし、
ね、まあ、僕も1回しか見てないですからね、今日でも、
うん、
2回見たらまた変わるかもしれないですけど、うんうんうん、1回見た中ではもう大体なんかこういうことじゃないのかなとは結構思いますけれども、
じゃあちょっと、
はい、
聞かせてもらいましょうかね、
はい、
ですね、
そのね、
はい、行きましょうか、
はい、
はいはい、
ということでこれからはちょっとネタバレの話をしていきますので、
はいはい、
ぜひね
見た後に、
うん、これだけ宣伝してない作品なんで、はいですね、もうそれはね、その意向を汲み取って、はい、ちゃんと見てから聞いてください。
はい。
はい。はい、ということで、真夜中の言霊映画トライアングル、スタートでーす。はい、はい、ということで、今回は君たちはどう生きるかの話をしていきたいんですけれども、うん、
はい、
まずあのストーリーなんですけれども、うん、あの冒頭始まって、はい、びっくりしたのが、うん、ね、あの戦争の火事のシーンから始まって、ね、あれこういう映画なのみたいな、うんうん、ちょっと思いませんでした。
思いました。
思いました。
ちょっと風立ちぬとか、うん、まあ君、あの
そっちです
ね、ね、あの蛍の墓とか、うん、ああいう感じで戦争の話がずっと続いていくのかなみたいな、
おっとって思いましたね。
はい、でお母さんが、あの実のお母さんがもう亡くなってしまうという、病院で燃えてしまうという、うんうん、ちょっと衝撃的なシーンから始まるんですけれども、うん、であれですね、次のシーンになって、うん、いきなりあれみたいな、
う
ん、まあ、疎開されていって、ね、
でお父さんと、
はい、お父さんと、はい、でお父さんの、まあ、再婚相手というか、うん、まあ、新しいお母さんがいきなり現れて、う
ん、は
い、
お母さんの妹なんですね。
妹なんですね。
夏子さん、夏子
さん、ね、あの徐々にそれも明らかになっていくみたいな構成でしたけど、うん、
はい、
まあ、その夏子さんもあの妊娠をしていて、でそのお腹をちょっと触らせるみたいな、
はい、
であなたの弟か妹かできるよみたいな、うんうん、ちょっと、うん、怖い感じの演出もあり、
はい、
でそっからまあお屋敷に連れられていって、うん、はい、だんだんとこうあのアオサギが出てきて、うん、ファンタジーになっていって、はい、っていう話でしたけれども、うん、
はい、
どうでしたかね、お二人は。もう最初のところって見た感想って、まあ、こういう感じのストーリーだと思って、
ね、だから、うん、
はい、
ね、早尾さんの生い立ちっていうのはある程度知ってる人が見たら、
そうか、う
ん、
そうですね、
まさにこれは宮崎駿の、は
い、フェイブルマンズですよ ね、 ちょっとした
ことかなって、うんうん、お父さんがあの言ったら軍 の、うん、あの戦闘機の、
はいはい、おじさん、
あ、おじさん、はい、ごめんなさい、おじさんが戦闘機のね、うんうん、あれしていて、要は戦争で、儲かったお金で自分たちはみたいな葛藤があったみたいなね、
う
ん、のは聞いたことあったんで、彼の言ったら人生というか
反自伝的というか、そんな感じです、
ね、かなと思って見てはいましたけどね、はい、
どうですか片山さん、
う
ん、
そうですね、僕もだその事情というか、うん、まあ、風立ちぬからの系譜は絶対あるなっていうところもあったし、
うんうんうん、
すごく細かいですけど、いろいろそのやってることは、うん、でもそれをあえてなのか、うん、もうやりたいことをやってるのかちょっと わかんないんですけど、これに関しては、うんうん、もう説明はそこまでいらんやろっていうところの、うん、あの潔さというか、
うんうん、
あれをまあ物語を破綻してると見てる人もいますけれども、うん、そうではないなっていう感じというか、うんうん、全体を通してすごくそのもういぶし銀が光る作品になってたなという感じはしましたね。
なんかまずびっくりしたのが、あのアオサギが、うんうん、あのまず最初にあの真人さん、うん、呼ぶシーンある、なんかすごい声で、
は
い、
あ、マドン
ところで、ね、
はい、助けて、うん、あ、まあ、そうですね、
真人みたいな、あそこまずちょっとびっくりして、はい、誰が言ってんのと思ったら、アオサギが喋ってるみたいな、しかもそのアオサギの中から、うん、おじさん出てくるみたいなのが、
そうなんですよ、おっさんなんですよね実は、
そうそうそう、あれはどういうおっさんが中に入ってる、食べられ
て、なんか、まあ、
中に入ってるみたいな、ね、ま
あ、ファンタジー生物的な感じ
なんですよ、そうですよね、
うん、ただなんかあれがそのまあ最終的な、うん、もしかして弟じゃねえみたいな、
うん、
お腹にいる夏子さんのまだ見ぬ、
おお、そういう考察、そういうことなんですね、
なんかみたいな、ほら彼も謎じゃないですか、
は
い、
確かに、
で 友達もいないのに、うん、最後、あ、もうこれ最後までぶっ通して言っちゃうんですけど、うん、いいしょいいしょ、またまた会おうなみたいな、はい、友達みたいな感じ、ね、うんうん、まあこれはちょっと飛躍しすぎてるかもしれないですけど、うんうん、なんかでもまた会えそうな感じを残しつつ、うん、さよならした時に、うん、あれこいつ生まれてくる弟的な感じやねみたいな、
へー、
勝手な考察っていうか、そうあってほしいなと思えるような、見た目はおっさんやったかもしれないです、はいはいはい、でもなんかあれってまだそういう世界観なのかなみたいな、
へえ、面白いですね、なるほど、そういう視点は、うん、確かにあのアオサギはちょっと何なんだろうって、
でしょ、なんか友達というか兄弟的な感じに見えてしまったんですよ、うん、途中のなんかやり取り、うん、兄弟喧嘩してるみたいなみたいな、
う
ん、
あ、なるほど、
だからそれであのキリコさんか、うん、若い時の早くあんたら仲良くし、喧嘩を仲直りしなって言った時も、うん、なんかこいつら友達っていうか、まあ、なんか敵同士っていうか兄弟みたいなみたいな印象を受けたんですよ、
うん、
それを言ってるキリコさんもなんかお母さんっぽいようななんか、
はいはいはいはい、
なるほど、
明確ななんか仲直りをするところもないじゃないですか、うん、なんかいい感じな感じなんで、あの白、あ、アオサギ時代もなんか一回あの勝手にお前なんか行けよみたいな、あの、うん、探すんだなみたいなことだけど、はいはい、くちばしに開いた穴、はい、もう一回直してもらうときすぐ直してくれたじゃないです か、 だからあそこら辺がなんかすごく兄弟っぽい、
あ、確かに確かに、
うん、確かにそういう描写はあったな、
そうですよね、だからあの渡辺さんおっしゃる通りで、なんかその明確にこう説明するみたいなのが割となかったけれども、うんうん、なんか僕はそんな全部が全部わからんってことはなかったんですよ、
う
ん、
そうですよね、
なんか全体のストーリーはちゃんと芯が通っていて、うん、メッセージもちゃんとしっかりしていたと思うし、うん、してますね、うん、なんとなくの、 あのいっぱい扉が出てくるところあるじゃないですか、うんうん、はい、ああいう描写からもそのなんかこう、まあ、人間こう生まれ変わっていくみたいな、うんうん、そういう輪廻じゃないですけれども、はいはいはい、そのキリコさんが違う世界にいたりとか、うん、あのまあ、お母さんが違う世界に、うん、その昔の話なのか、その、まあ、もう生まれ変わってまた何回もこう、うん、あのね、生命、あの白の何でしたっけ、あの
わらわら
わらわらでしたっけ、あれも出てきましたけど、はい、なんかまあその宮崎さんも最後ってこと、まあね、うん、死も絶対意識してると思うし、うん、そういう人間は生まれ変わるみたいな、うん、そういうのが根底にあるのかなって、なんとなくそういうふうに僕は受け取ったんですけれども、うん、
なるほど、
うん、であのまあ黄泉の世界というか、
はい、
あの何でしたっけ、王子様、
王子様
がいるところはまあなんかね、そういうまああの世とこの世をつなぐところみたい な、 うん、なんかそんな感じなのかな、なんとなくは思ったんですけれども、どうでした か、 なんかその全体を通してわからないところは、うん、なんかこう、うん、どういう話なのかなっていう、
結局その、うん、まあ、一番のテーマとしては僕が思ったのは、はい、うん、人は汚れることかなっていうところなんです、うん、
あ、なるほど、
うん、それを一番象徴的に分かったのが、あの一回、まあ、人が魚の造物まみれになったりとか、
うん、
でお父さんが汚れ仕事してるとか、
う
ん、
はいはいはい、
でまあ、あのこれって今の時代に言ったらどう難しいかもしれないですけど、はい、うん、あのほら女性の出産っていうのは昔はその汚れやというふうに言われたりとか、
うん、そうですね、
そういったなんか人は生きていく上に汚れを持ってるものみたいなテーマがすごくある、なんか綺麗でいようとすることが美徳ではないっていうか、うん、生きていくため の、 その泥臭さだから、あの医師の最後のシーンだったりとかも悪意があったりとか、はいはい、でそのほらいい無垢の意思というかのところも最初にその真人さんがこう頭に、
そうですね、あれびっくりしましたね、いきなり自傷行為を
した時、
少なかの出血でした、ね、
とんでもない量の出血、
そうそうそうそう、あれ劇場でクスってしてると言いましたけど、 そうそうそう、そんな出るかよみたいな、
そこもあれなんですよ、出産とかけてるやと思うんですよ、
なるほどね、
うん、で本来だったら血は流すことない男性的なものを、うんうん、あるいは夏子さんが最初に見た時に一番ショックを受けたのは多分夏子さん、うん、はいはい、本来だったら自分がその、ね、出産で血を流すっていう多分メタファーじゃないですか、はいはい、そういった描写に持っていくところで、うん、あの夏子さんの一番のショッキングなシーンやったと思うんですよ、
うんうん、
だからそういったなんかいろんなその汚れをあの持った映画なのかなっていう、
確かに
綺麗なものがいいものではないっていうか、はいはい、
なるほど、
うん、そんな感じの映画の印象を僕はすごく受けて、 なんかみんながみんな綺麗に生きるんじゃなくて、うんうんうん、あの積成インコたちだって、
いやそう、うんこね、
そう、うんこがあったりとか、それが悪いことじゃないじゃないですか、生きていくうちにそんなのは出るもんで、うん、生理現象だったりとか、うん、だからその真人さんの、 あの夏子さんを助けたいっていうあのいい心は本物ですし、うんうん、でも、うん、ちゃんとあの元の世界に戻るっていう選択って、うんうん、汚い世界に戻るんじゃなくて本来、うん、あの人間って生きていくうちに、まあ、悪いこともあるし、まあ、悪意っていうところですよね、はいはいはい、うん、汚れることが生きていくことなんじゃないかなって、食卓に並ぶ牛とか豚とかって誰がじゃあその仕事を、うんうん、あの受け持ってるかとか、うんうん、っていうところの描写がすごく僕は受け取れて、
うんうん、そうですね、あの魚がさばくシーンとか、うん、まさにあれをねしっかり 見せてるっていうのは、うん、でそういう意味もあるでしょうね、う
ん
う
ん、あとそのなんか宮崎駿が疲れてんのかなって一個思ったのがはい、はい、ペリカンのシーンで、
はいはい、
なんかあれが本人の本心というかそんな感じがしたんですよ、うん、なんかあの連れてこられて、はいはい、で餌食べなあかんっていうなんか疲れたんかなって思ってたなんかあれが本心なんかなみたいな感じにも受け止められたんですよ、なんかもういっそのこと殺してくれ翼が折れたみたいなこと言ってるでもこれがほんまに最後ってこういうこと言ってんのかなみたいな、なんかちりじりに宮崎駿イズムがなんか出てるなって思いながら、
紅の豚のね、うん、あの飛べない豚はただの豚やっていうこと、
ね、感じなんですよね、
なんかアオサギのキャラクター自体もちょっと紅の豚っぽい
っぽいですね、
なんかそういうのもあるし、なんかところどころで、うん、あこれなんかわらわらは、うん、あのわたわたでしたっけ、わたわた、
わらわら
わらわらわらわらはなんか真っ黒黒好きなのか、あの、うん、
あのナウシカ
の、ナウシカのあれとか、うん、あのそうですね、こだまっぽい感じもするし、うん、なんかそういう、あこれ姉の映画あれの映画とかってなんかこう弓矢引くところはもののけっぽかったりとか、ね、なんか全てが今までのジブリの、ね、宮崎駿さん作品の、うん、まあ、セルフオマージュじゃないですけど、うん、今までの、まあ、集大成
でした、
全てなんかこう入ってる感じがあって、まあ、そういう意味でジブリっぽさを一番感じられる
そうです、ね、
ところもあるのかなと、
うん、であとそのペリカンたちも、はいはい、言うたらあれ汚れ仕事ですよ、あの子たちも、
はいはい、
なんかまるで悪者かのように描くっていうのは、うじゃなくてあの人らっていうかペリカンたちも連れてこられた、
うん、
で空飛んで餌がないしみたいな、だしゃあなしく撃てるっていう、だから相手の事情を知るっていうのはすごく大事なことですし、ああいうのがなんかあいいなって思いましたね、まあ、それにちゃんとそのお墓を作ってあげる真人さんの優しさっていうか、あれもある意味汚れ仕事じゃないですか、お墓を作って、だって埋めるんだって言ってましたもんね、アオサギも。
なるほど、だから現実世界では戦争だけど、
うん、そうなんです
ね、そのなんだろう、こう、こうあってほしいっていう理想の世界を、
そう
そう、あの王子さんは作ってるんですよね、
で
そのあたりの真人君に継がせようとするけど、うん、彼はそれを選ばないという、
そう
ことですよね、
そうです、
であれ一個あの面白い解釈というかあって、うん、あの理想郷は言ったらそのアニメ制作業界
なんじゃ
ないかっていう、
ね、そういう感じにも見えますよね、う
ん、見方ね、でインコは言ったらそのファン、
はい、
要は消費者として出ていて、で、王子さんが、あ、まあ、宮崎駿、うん、みたいな、
なる
限界を、
そう
だからのその後継ぎ、
ええ、
まあ人さん、
そうそう、
五郎は嫌がったわけです、五郎は嫌がったわけです、
まあまあいろんな
そういうことなん
いろんなところに駿さんは なってるとは思うんですけど、
うんう
ん、なんかそういう解釈も確かに面白いなとは思ったんですけど、
ね、高畑勲さんかもしれないです、
かもしれない
ですね、おじさん時代、うん、
でわらわらはその新人のアニメーターみたいな、
なるほど、
生まれ変わ
る、そうそうそうそう、
いやでもなんかそう聞いたら、うん、最後アオサギが、うんうん、なんでお前覚えてんねんっていうシーンあったんじゃないですか、真、うん、はいはい、人が現実世界に乗って、うんうんうん、でその時にほら、キリコさんの人形、
うん、
あ そりゃ記憶力なお守りやって言ったじゃないですか、はいはい、ただでもそれでもいつかは忘れるよって言ったじゃないですか、うんうん、魔法なんてそんな大したもんじゃないって言った時に、うんうん、なんかそう言われたら、うん、この作品っていうかその消費者に刺さってもいつかすぐ忘れられるような、
そういうことなのか、うん、
なんかちょっと取れるなとは思いますよね、うん、
ですね。
一部の人はいっぱいずっと覚えてるかもしれないけれども、うん、そのやっぱり消費されるっていうこととか、うんうん、なんか作品でまた会おうっていうそういう意味なのかなって感じはすごいします
よね、う
ん
う
ん、
そうですよね。でも忘れてないだ、うん、あの特に宮崎駿さんの作品とか本当にもうすごい圧倒的なこうファンタジーを見せてくれたじゃないですか、はい、本当トトロとか、うん、あの千と千尋とかはもう僕本当大好きなんですけど、うんうん、なんかそういう作品ってもう確かに大体同じ構成じゃないですか。日常にいて、うんうん、でファンタジーの世界行って、はい、で最後なんかこう成長してまた日常の生活に戻ってくるみたいな構成がほとんどだと思うんですけど、うん、なんかあの僕らもそれ、ね、映画見に行って一旦その2時間ファンタジーに浸って、うん、まあもちろん内容ね細かいストーリーとか忘れていくけどやっぱりそのなんかその、まあ、忘れられないものってあるんですよね、はいはい、宮崎さんのなんかその圧倒的なこうファンタジーで見せてもらえる、はい、なんかだからそれはあの絶対、どっかに残ってる記憶として、はいはい、うん、だからそういうところで言うと僕は今回すごいあの楽しめたしあの、うん、もう一回見たいなって多分受け取りきれてないところがたくさんあるんですけど、うん、ただその圧倒的ななんかこう映像でなんだこの世界観みたいなのを見せてくるものがちょっとなかったかなと思ったんですね、はいはい、この今回の君たちはどう生きるかでいうと、まあ、そのそういう5年後10年後にも覚えてそうなシーンっていうか、うん、まあ、我々がこう、ね、上がっていくところとかは印象的でしたけど、はい、なんかそこが多分物足りないと感じる人はいるんじゃないかなっていうのは思ってしまったって感じですね。なん
かそうか、そういえばそうか、うん、僕はインコがとにかく怖かったんでこんな怖くインコって書けんねんって思いました、
ね、そうですね。でもやっぱすごいですけどね、やっぱ本当に、ね、うん、
そうだ、インコってほら人の音声喋った声を真似するじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱその一般大衆的な
位置
づけなんでしょうね、はいはいはい、
だとそういうメタファーだったってことですね。
めっちゃ怖かったジブリ史上一番怖かったと思う
あれ僕らがインコっていうことです。
そうですよ、そうですよ、まさに、
うん、お前のことやでみたいな感じで、ね、普段ああいう風に見られてるんですかねファンっていう、怖いですよね。そう思ったら
いや
取って食われる気分なんですよね本当に、うん、
でもすごいですね、インコの大群が押しかけて、うん、だって今回、うん、3連休 4日間か、うん、4日間で興行収入が千と千尋を超えたっていう、
すごいですよね、
超えたっていうのが宣伝なしで、そんなんあります？
ないですよ、初めて聞きました、ね、
だってそのスタジオの名前と監督の名前だけでここまで人入るってすごくないですか、うん、
すごいですね、
そんな人いないですよ、
ね、いない
です
ね、
本当にすごい、これはすごい
と思うんですけどね。うん、
だってグッズもパンフレットもまだ
後日発売ですからね、
ですよね、はいはい、ってことはもうまた来いよって言ってるわけで、
多分そうです、う
ん、ただやっぱあのポスターをアオサギにしたのマジでちょっと狂ってるなと思いましたね、すごいなと思いました、
ね、ヒーローもんかなとかと思って
あいつが主人公やと思いますよ ね
思う、
うん、主人公じゃないにしても、うん、なんかあれとは思わないですよね、うん、だって千と千尋でやったらあれポスターメインビジュアルを顔なしでやってるような感じでしょ。
あ、そう
です
、あ、そうかそうか、
まあ、顔なしはまだでも分かるかも分かるかなと思うんですけど、すごいなと思いました、ね、普通にすごいなと思いましたね、マジで。
いや本当ですよね
なかなか勝負してるな。
途中で変えたりするのかな、またなんか
変えないんじゃないですかね、
あの中でできたりとかしてい
やめっちゃ怖い
そしたらなんか ねさすがに気になって
本当ですね、
えどういうことってなります
子供を喜ぶと思うけどな、まあ、そのシーンとかはすごい、
でもちょっとトラウマになりますよね、ちょっとこっから口から若干はみ出てる時とかあったじゃないですか。いやいやいや
確かにめっちゃ怖かった、
怖い、歯あった時びっくりしましたもん僕 ペリカンの、ペリカンの鳥の、ね、くちばしに歯があるっておかしいやろと思いながら。だから僕すごいね、見てて、うん、なんこれって最初になった時は、やっぱり、はい、インセプションやんみたいな。
そう
ですね。これ夢なんか現実なんかみたいなところもちょっとあるじゃないですか。
それはある。うん、あります。
すごい構成してるやんと思って、
すごい
です、ね、あとそのちょっとさっき監督、松本監督も言ってたんですけど、うん、ちょっとパンズラビリス的要素もちょっと感じませんでした。
確かにギレルモさんが好きみたいですね、宮崎。何回もギレルモ
ね、本当このラジオギレルモ4
回に1回ぐらい、ね、
4回に1回ぐらいマジでもうほぼ準レギュラーぐらい出てますからね。
してるな、
ね、準レギュラーギレルモですけど、
はい、でも僕も面白かったですよ、それ言ってなかったんで、はい、面白かった、
面白かったです、
ね、はい、
いやだから大人でも楽しめるって、だからもう一回やっぱトトロとか見返したいなと思ったんですよ、うん、っていうのがやっぱ小さい頃見てて楽しめたんだけれども、うんうん、また違う楽しみ方ができるんじゃないかなとか今見たら、
なるほど、
うん、だからそのジブリって子供が見ても大人が見ても楽しめるっていうのがすごいなっていうのが、うんうん、で分からないって言ってる人いるけれども、うん、分からないじゃないですかジブリの世界観って、
そうですね、
別にそういう分かろうとして楽しむ映画じゃないというか、
はいは
い、なんかその あの圧倒的なファンタジーの世界、ジブリの世界観に浸るっていうなんか鑑賞体験だと思うんで、うんうん、分からなくていいんじゃないかなって僕は思って、そもそも分かろうとしないというか、
僕も同じ意見です、
ね、はい、はあ、あの宮崎さんとか、まあね、ジブリの皆さんが作った世界観で楽しませてもらうっていうか、それで2時間その世界に行ってくるみたいな体験だと思うんで、確かに、うん、なんか分からなくていいと思うし、ただでもなんか何回か見てたらね、なんかすごい気づくこととかもあるかもしれないし、うんうん、だからなんかちょっと見返したくなりましたね。
いやー、作とかすごいな、そう思えるもん、やっぱりすごいですね。
紅の豚とかもすごい一緒に残ってるんですよね、小さい頃見た記憶が、はい、学校のあれで見たんですよ、そのみんなで見るやつ、
うん、
はいはいはいはい、いやそれで、はい、すごい印象残ってますね。
うん、いやトトロがやっぱ好きなんですよね。
ああそうなんですね、
はい、抜けて
抜けて
もう鍵っ子やったんで、
ああ
だからまあ言ったら、あの子供があのメイちゃんサツキちゃんが寂しくなったら出てくるじゃないですか、
は
い、あのあたりがやっぱ切なくてね。
うん、
でかといってじゃあトトロは何か役に立つかっていうと、ネコバスが役に立ったけど、
そうですね。そうですね、トトロ、
まあ、トトロ呼んでくれたかでもネコバス、ね、
スタンドバイミーですからね基本的に
そうですね、
トトロって、
いやすごいですよね、ネコバスとかのファンタジーがもう、
いやまあすごいですよね、あれやっぱり、いまだに思い出す
の、いやもう本当に天才だと思いますし、
だ今回でもね本当になんか天才やなってやっぱ思ったのはそのお母さんをああいう風に出すというか、
うん、
でしかもなんかあんまりこう驚愕のシーンみたいな感じで出さないじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれがすごいなって、普通やったら演出的にあんなあっさり、
うん、
そのね、夏子のこと言ったら、あ妹のことみたいな、
うん、
すごいなって、そんなあっさりいくんやみたいな、
うんうん、
で真人は真人でうんみたいな感じやから、はいはい、あんまり、
う
ん、
そう ね
でもやっぱりその脱出時のラストで、うん、そっちに行ったら死、ね、火事で死んで最後死んでまうって言った時の、うん、あれをセリフで言うっていうのがやっぱり、
うんうん、
天才やなと思いました。あそこでそれ言わすかっていう、もう僕あそこでダメでしたもんね。
ああわかる。
うわーって。
もっときたあそこ。
あれはでそこで、あなるほどって、ドビ違う世界線じゃなくて違う時間軸に行くんかと思って。
そうですよね。
僕あそこでやっとわかった
んです。そうなんです
よ。あなるほど
って。メタバース的なもんかなとちょっと思ったんですけど、でもそうじゃないんだ
って。あこの扉全部時間軸になってんのかと思って。
そうなんですよ。
だからこの扉で出なあかんかとか思って、うん、あれは天才やんと思いました
そうですよね、だからお母さんもその、うん、ね、元の世界に戻らないとあなたが生まれてこないからっていうことですよね。
だから結局あれってその全員 のみんなの役割の話になっていってるんですよね、うん、
はいはいはい、
だからお母さんは、まあ、人を産んだっていうその言い方悪いかもしれないですけど、うん、役割を果たしちゃったんですよ、うん、だからその火で浄化じゃないけど、うん、そういう火は怖くないって言ってるところって、うん、なんか負に落ちたなっていう感じがするんですよ、うんうん、すごいなこの話って思ったんですよ。でそれをあと真人があんまりこう子供じゃないというか、うん、なんか大人に なんじゃないですか、最初から結構大人なんで、うんうんうん、そこをもう やだとかならないところが、うん、なんか生きていくっていう、うん、痛み強さっていうか、うん、しんどさっていうところになってるし、うんうん、わこれはすごいわっていうところと、あとなんか宮崎駿さんが死ぬこと今まで怖かったんかなって思ったんですよ。それを聞いた時に、なんかもうあの人死を克服した感じがしました。なんか死を、うん、知らないですけど、宮崎駿さんのことなんか、うん、なんかでも死ぬことは怖くないじゃないですけど、うん、いつか人は死ぬっていうところを、ね、はい、なんか前のね、ごめんなさい、また切れるもんや、ピノキオの、ね、話になっちゃうんですけど、す、ね、なんかそういういつか人は死ぬんやっていうところを、うんうん、なんか劇的に描くんじゃなくて、うん、割とそのちゃんとみんなは生きていく上での役割というものを与えられて、それを果たして終えていくっていうところが、すごいこのメッセージ性が僕感じ取ったというか、そんな感じがしたんですよ、ね、うん、いい話やなと思いました。だから、
うん、なるほど。
で最後そのみんながバーって出ていって、インコとかいろんな、ね、うん、もうふんわ出てる、
ちょっと ねノアの箱舟っぽい
感じですね。
なんか動物がうわーっ って
やって、はい、まあ、そこでなんか生を感じましたね、すごく。生きてるんやみんななって思って、
うん、
汚くなかったですもん、なんか。
これってちょっと思ったんですけど、うん、
はい、
もちろん海外でも公開するんですよね。これ日本だけなんです
か。もうしてると
思う。してるんですか。
はい、
あ、そうなんです
ね。少年と詐欺みたいな。
うん、あ、そうなんですね。
そんな、
うん、どうなんですかね、海外の反応とかも、うんうん、
ね、確かロッテントマトで評論家のやつはまだ出てなかったんですけど、うん、観客 のポップコーンのところは
90%
すごいですね、あったと思います。
すごいな、
うん、喜ばれてると。
だからなんか情報をシャットアウトしてたから、なんかその映画祭とかで出してないのかなと思ったんですけど、海外でもすごく、まあ、海外というか、うん、まあ、どこの国でも
そうですね、
響きそうな話ではあるのかなと思って、
うん、いや、いい脚本だと思いましたけどね、これは。積み木っていうところが良かったっすわ。
積み木ね。
積み木ね、
うん。石やしっていうところで。はいはい、
そう。
あそこ
の、木じゃない。
ほんと木じゃないっていうところが良かった、うんうん。あ、だから頭かち割った石も、
そう。
そこで効いてくるのかと思いました。あれはほんまに。全部ね。
布石が。
で、それも布石も石なんですよ。
石なんだよ。
そこで繋がるんだっていう。最初にの違和感が ね。なんでこんなことをするんだろう。うん、そこで回収される。そう。
すべて石になったんですよね。
ね、
面白いわ、ね、だからなんか難しいっていうのはそこなのかなっていうところなんですよね。なんか面白くなかったって言ってる人はあんまり僕まだね、ちゃんと分かんないんですけど、なんか物語が破綻してるって言ってる人は何人か見ましたけど、どこが破綻してるんかが正直、
ね、
分からない。
すごい精密に紡いでますけど ね、
そうですね、
はい、
これ以上ないぐらい
やってると、ね、設計されてる感じありましたよね、
うん、だって、うん、石で自分傷つけるやつも、お父さんが結局もうね、夏子さんと
な
んかチューしてる現場見たりとか、
あそこも汚れなんですよ。
ね、
汚れって言い方はあれですけど、結構お父さん本当に汚れまくってるじゃないですか、そういう意味では。でも一番人間らしくないですか、
そうお父さん。ジブリのお父さんって結構そういう人多い
です
、
ね、でしょ。名作月ちゃんのお父さんちょっと置いといて、ね、でも結構そのお父さんってああいうもんだから、うん、僕だって本当びっくりしましたもん、うん、その再婚したって聞いた、えって思ってましたもん。早くないって思いましたもん。で、子供ももういるのみたいな感じになったんですけど、
ね、
なんかそのお父さんが一番人間らしい、
うん、
汚れ方をしているっていう、うん、でも結局一番儲けてるんですよ ね、あの人物が、うん、
いやでも本当にそういう意味で言うと人間らしくなくなってきてますよね、今人間自体が。そういうのもあるかもしれないですね、宮崎さん。その
だってあの世界インコしかいないんですよ、あと
ね、
なんか人間らしいことをしようとすると何か批判されたりとか、うんうん、なんかそれに対しての今厳しい いろんな目があったりとか、うんうん、あのそれができなんかちょっと嘆きも入ってるのかな宮崎さん最後
いやと思いますよなんかすごくそこは入ってると思います
うん、
後継者もらんし
そういうことなんかもしれないですけど ね、うん、
なんか垣間見える本音がいっぱい見えるっていうところはすごく面白いなと思いましたけど、
ね、そうですね、うん、いやでも本当これ最後なんですかね戻りますけれども、
うん、どうなんでしょうね、
もうないかな、
どうやろう、
いやー
100歳ぐらい前
でもなんやかんややっぱりでもここ最近のその、うん、ねその活躍されてる、
はいはいはい、
もうご老人って言われる年齢の方、うん、最後までやってますからね
結局ね
倒れるまで、
うん、ジョン・ウィリアムズなんか撤回半年ぐらいでしたじゃないですか、
やめるのやめ
る、なんなんて僕のあの時の思い返せよって思ったじゃないですか
まだまだいけるんじゃないかって思う、
ちょっと思っちゃいました、今回もで全然この人は一生現役やと思いました、うん、全然終わる気配が感じられなかった、
そうですね、だからもう、うん、でもこれ作ったらもうあとはあのいつでもって感じだと思うんですよ正直、
まあまあそれはあります、
ただ僕的にはやっぱもう一本撮ってほしいなと思ってて、うんうん、なんかその、まあ、さっき言ったその圧倒的なこうファンタジーみたいな映像、うんというかあの世界観をやっぱりもう一回見たかったなっていうのは正直なところ僕あったんですよ、
あ
の今回の、まあ、そこを期待その、ね、求めるのがちょっと間違いなのかもしれないんですけど、あの正直そんなそのあの宮崎さんの例えば生い立ちとか、
はい、
なんかその作家自体の何かこう人生とか伝えたい哲学とかあのまあ、そのメッセージみたいなものって、うん、あの今回思ったのが、うん、そんなそこはあの気にならんなと思ってしまった
なるほど、
そこが勉強になったっていうか、それよりもやっぱ僕宮崎さんに惹かれてたのはやっぱりそのファンタジーとか世界観、
うん
うん、あこんなファンタジー見せてくれるんやってっていう、うん、千と千尋でもあの海の上をね電車がバーッと走っていくのとか、うん、なんだこれみたいな、あれを見たかったな、
なるほどね、
そこがもう超残酷に言ってしまうと、うん、もうその宮崎さんの生い立ちとか哲学とかはもう知らんすっていうそこに興味を持ってなかった
確かに
正直な場合、
なるほどなるほど、
じゃなくてあなたのそのファンタジー世界観を新しいものを最後に、うん作り出すっていうのをちょっと見たかった
な、な
るほど、でも素晴らしい作品だと思うし、
はい、
これを撮った上でもう一本、
もう一本、ね、もう
めちゃくちゃ、
ね
ね、
それとかもう一回初心に戻ってるじゃないですけど、
ラピュタ
初心みたいなラピュタもすごいじゃないですか、ま
あ、ねラピュタはすごいですもん ね、 あれね、ただ今僕ら3人も完全にインコになってますこれ
いやまさに
まさ に、
まさにインコです、これがインコです、ね、
まさにインコになってます、
うん、こうだからダメなんですね、この観客は、
もうお皿持ってフォーク持っても、
あ確かに
いつでも食べますみたいなね、怖かったもんな、あれこう見えてるんでしょうね本当に、でも
自分たちはそうなんでしょうね、まあでも本当に素晴らしい、もう快挙ですねこれは、はい、
そうですね、
よかったっす、
うん、よかったと思うんで、もう一回ね、
もう一回ね、もう10年後と言わず、
うんうん
うん、もう1年に一本やっぱ見たい、うん、見たいなと思いましたけど ね、
そうですね、やっぱあと1本撮ってほしいな、うん、なんか、
うん、声優さんもね、
うん、
はい、豪華でしたね、
豪華でしたね、
うん、すごい、
国村さん出てたんや
と思うじゃん、
分からんわと思うじゃん
国村さんが、
小林さんも出たよ、小林薫さんも、
あそう薫さんが ペリカン、
あそうなんですか、あの亡くなった時の、
ね、ローペリカン、
あいみょんと、
あいみょん
出てね、あいみょんがあれね、お母さんの、
はい、あそうなんや、
全然若い時、
やっぱそうなんですね、
はい、
あでもそうかな、そう言われたそう
で、夏子さんが木村よし、
うん、木村拓
哉、お父さん、
木村拓哉がね、お父さんなんですよ、
あだハウルでも出てました、
ね、そうです、ハウル
そうですね、
木村拓哉ね、
結構だから、うん、まあまあ
なかなかですよ、
あとはまあ、うん、ね、米津玄師のエンディングというか、僕、ね、それマジめっちゃいい曲や思いました、最高、はい、一番いいかも、米津玄師史上一番いい曲かもしれない
地球儀、
地球儀、
こんないい歌
作れ
る
の、
売れるんじゃないですか、もう売れてるか、
僕今日の朝見終わったから20回ぐらい聴いてます
もん、
ね、め ちゃええ曲なんだ。
あれは米津さんはその作品見た上で作ってるんですかね。
分かんないですけど、でもなんか本人は
台本というか脚本というか、うん、それを
4年か5年前に、うんうん、あの宮崎駿さんから声かけられて、
う
ん、
直
々に言われて、で何でか言ったらパプリカを聞いて、うんうんうん、で頼んできた、
ね、
言ってましたね。
あ、すごい。
でまたそのこれね、監督とちょっと言ってましたけど、うん、あの本当に原案の方の、はい、君たちはどう生きるかの方の、あの主人公の名前が
コペ、
コペル君ですね。あれも
コペルニクス、
コペルニクスの、ね、地球のその、うんうん、天動説、地動説ですよ、あれね、うん、のところか、あそこから地球儀取ってんのかなみたいな、うまいことやっとんなって思いました。さすがやな、米津玄師はと本当思いますね。原案もちょっと知ってるとまたこれ見方変わるなと思いますけど
ね。ある程度ね、どういう筋なのかぐらいは、ね、っていうのそうね、知っておいた方がいいかもしれないですね。
泣くシーンとかもありまし
たし、ね、うんうん、
あれも良かったです。そ
うそう、僕ちょっとかじっといてよかったなと思いました。
あ、素晴らしい。
ほんとちょっとだけですね、
漫画の、はい、
まあ、あの設定が似てるんですよね。
そう、すごい設定が似てますね、
真人君とね。
いやーね、ということで、もういいですかね。
いやすっごいね、すごい。さっきまであんなにね、インコやったのに、これどうしたんですか急に。
急に冷めちゃったよ。
ね、急に笑わらんなってますよ、もう。もう転生しようとしましたよ、今。もうバイバイって言って手振ってましたよ、完全に。
途中食べられちゃった。
食べられちゃったね。
はい。いや今回はでも本当にね、もうなんか良かった、うん、あの本当にいい鑑賞体験できましたし、最初に言ったように、うん、
はい、
はい、なんか
そうですね、もう本当に予告編っていらねえなって、
いらない
っすよ。いらないっすね。
なんかね、うん、インディージョーンズかってね、
そうです、
あの飛行機からこう脱出するところとか見ちゃってるから、うん、予告で、
あれ
最後まで出てこんなと思ってて、ここやん、
ここやんって分かっちゃうんすよね。
分かっちゃう
から、分かっちゃった
んすよ。もういらない、いらない。
そうですね、ちょっとやっぱり情報の弊害ありますよね。
そうですね、
事前情報の、
だからあのうまいやり方したなって思うのは、あのスパイダーマンノーウェイホームぐらいですよ。予告編流してても
確かにそう
サプライズあったのはあれですよ。
だから 箱を開けて、うん、開けて驚く楽しみを奪ってるんですよね。
そうですね、
と思います。
あ、こんなものだったんだみたいな、あのがっかりも含めて、それも一つの体験じゃないですか。
逆に CM 見てこれ絶対おもんないよねっていうのもあるしね。
ありますね。
案の定面白くなかったっていう、
ね、言わないでおきましょうね。
逆もでもありますけど、
ね、逆もあります。
逆 もちろん面白くないと思ってたのが面白かったっていうのも
あります。あります、
あるんで、じゃあもうこれからはちょっと
そうですね、
なんか新たな、うん、
最低限です ね
新たな形ができてくるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
また。
じゃあ僕も、ね、これからは作品は宣伝しないという、はい、
宣伝来ないです。
宣伝は僕らはしましょう。
誰も見に来ないです。
AGI はもうあの国見さんの顔だけアップしといて、顔画像をもうあの宣伝しませんので、
宣伝しましょう。
多分国見さん悩むと思います。悩むと思います。なんて宣伝してくれへんやろって悩むと思います。
それこそハゲでエイジや。
はい、ということで、はい、はい、今回はジブリを語ってきましたけれども、
はい、
はい、まだまだね、絶賛公開中で、
そうですね、
そうですね、
これね大ヒットもしてるんで、
はい、
ぜひ皆さんあの見ていただいて、
はい、
もう一回、
はい、
ね、いろいろあれはこうだった、これはこうだったという考察を、
ね、
うん、してほしいですね。はい。今回はジブリの君たちはどう生きるかの回でした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。